高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も交通問題の話をします。昨年秋に大変話題になった煽り運転の事件がありました。常磐道の茨城県守谷市でしたが、8月に煽り運転をして、乗用車に乗っていた男性を無理やり車を停止させて殴ったと、そういうことで逮捕された車の前に回って車から降りてきて、それでこの殴るという行動に及んだ会社員が逮捕された。この事件をご記憶だと思います。昨年末12月の末に水戸地方検察庁の土浦支部がこのドライバーを強要罪と傷害罪で起訴しました。この間検察庁はこの被疑者容疑者を拘束しまして、拘束を続けまして、精神状態を調べる鑑定留置というのですけれど、鑑定留置の手続きを取って、そして結局結論として、刑事責任に耐える能力がある、つまり刑事責任を課すことができる状況にあるという判断を下して起訴に及んだと、こういうことでした。でこれは事件の中身は皆さんもご記憶だと思いますが、常磐道で20代の男性が運転していた乗用車の進路妨害をしたり、あるいは急制度をかけて停止をさせた上で車から今話したように降りてきて、それで、被害者の車の横へ回って窓を開けさせて、でそこで顔を殴るだとか、あるいはこう体に打撲を及ぼすというようなことをしたんですね。で同行していたというんでしょうか、一緒に助手席に乗ってた女性が近くにいて写真を撮るというようなこともやって、その手助けを受けてやったというような、そんなことも話題になりました。でこれは強要罪と傷害罪という罪名での起訴なのですけれども、強要というのは何かと言いますと、もう車を止めさせたこと、人は高速道路に車を止めることはもともと禁じられていることであるし、ご自身も止まるつもりはもともとなかったのだけれども、無理をしてと言いますか、強いて、そんな義務のないことをやらされたということになります。で義務のないことを強いてやらすと、やらせる、それを強要罪と言いますけど、強要罪が成立するというふうに判断しますけれども、それが一つと、それからもう一つは車の横から運転席の窓を開けさせた上でドライバーに怪我を負わせたということで、これが傷害罪、いずれも刑法の犯罪で、道路交通法違反ということではなくて刑法犯罪ですね。そうしますと大変重い、求刑も懲役ということに当然なるでしょうし、判決もどういうことになるかということが注目されますが、単なる道路交通法違反というようなところを超えた大きな刑事犯罪だというふうにされたわけです。煽り運転については前にもお話をしましたが、道路交通法で煽り運転という規定がないことを様々な角度から検討した結果、それを明記することにすると、そういう方針になっ って、その罰則も改めて、作るということで、その方針を具体化して今いるということであります。運転免許の取り消しの処分にするということも併せ検討していると。で、今年の通常国会にその改正案を提出するということを予定しているという話は少し前にお話ししました。最近煽り運転といっても高速を出して車間距離を詰めて追いかけてくるとか、幅寄せをするとか、回り込んで前に回り込んで今度は急に速度を落とさせるとか、そういう行動ではなくて、大変低い速度で道路を運転して走行妨害をすると、そういうことを逆煽りなどといって、その、これも問題ではないかというような声が出ていますね。で、そういう映像画像が紹介されたりして話題にもなっています。速度を上げたり横から寄せたりというような行動ではなくて、前をブロックする、あるいは非常に低い速度で走って、走行を邪魔する、後方から走る車の走行を邪魔する、これも大変迷惑な運転であり、もしこれを強いてすり抜けて前へ出ると今度は本格的な煽り運転になるかもしれないというような、そういう恐怖感を感じさせて、道路交通に混乱や危険をやはり発生させるという意味において、形は違うけれどもやはり一種の煽り運転ではないかというような議論があって、こういう問題もこの煽り運転が道路交通法で明記されるということになるというけれど、そういうケースも問題にするのかというようなことが問われています。で、警察庁はそういう問題も検討事項の中には入れているというようなことを答えている、そんな報道も出ていますけれども、さあ現状ではそういう行動を取るとどうなるのかというところが、これもまた話題になっています。実際に、道路交通法が改正されるまでは現状の現行法で取り締まることになるわけですから、現行法ではそれは一体どうなるかということなんですが、車にはこの最低速度というのがこうあるのだという、そういう道路交通法の決まりがあります。一般道でも高速道路でもあります。で、高速道路いろいろ基準は非常に細かくなりますから、簡単に申しますと、高速道路では特に基準を設けないときには50キロが最低ですね。特に基準を設けるとそれとは違うことになるということもいいことになってますけれど、何も言われてないところでは50キロが最低速度になります。その速度よりも低い速度で運転するとペナルティ罰則があります。で、一般道とかあるいは自動車専用道路とか高速道路でもセンターにポールがあるだけというような対面走行ができるような道路というようなところでは、今お話をしたような基準にはならないで、ペナルティがないのですね。最低速度という最低速度違反というのは、一般道ではペナルティがないのだというふうに今言っていいかと思います。で、したがって超ノロノロ運転とかあるいは停止とかいうことがあった時には、高速道路で、しかも本格的な高速道路といいますか、格の高い高速道路ではペナルティがあることになるのですけれども、一般道ではそれがないと、処罰できないのかということになります。で、道路では道路交通法の決まりによりますと、後方から追いつかれた車というのは道を譲らなければいけないという規定があります。 で道路交通法の27条なのですが、機会がありましたらご覧いただければと思いますけれども、これも規定が非常にややこしいのですが、一般道では追いつかれた車というのは左に避けて、後ろの車を先に行かせなければいけない。でただしこれは通行区分帯の設けられている道路では、その通行区分帯の中でそういうことをしなければいけないというようなことはなくて、またその通行区分帯を変えなければいけないということもなくて、今私がお話をしたのは通行区分帯の設けられていない道路を前提にします。でまた通行区分帯が設けられていない、例えば片側1車線の道路というようなところを考えますと、左の方に車が止まっていたとか、あるいはその何か障害物があったとか、あるいはその自転車が走っていて寄りたくも寄れない、そういうような場合には寄る義務はないということになりますし、それから左に寄っても右を通っていける余地がないほどの狭い片側一車線だということになると、寄っても後ろの車は先に行けないわけですから、基本的に寄る義務を課することはできないというふうになると考えられます。そんなことがあって、低速運転とか一般道路での停止などということになった場合には、なかなかその制裁は現行の道路交通法では厳しいということになるのですけれども、ただその後ろの車が完全にそのブロックをされてしまう、つまり前行けなくなってしまうということになると、やはりそれは後ろの車に義務のないこと、つまり停止をしなければいけない義務がないのに、あるいはひどい低速走行をしなければいけない義務がないのに、それを強いるということになるので強要罪というようなことになる、そういう可能性がありますし、またそのことで後ろの車のドライバーが恐怖感を感じたということになれば、脅迫罪というような犯罪が成立することは考えられないことではないと思います。でそれは道路交通法ではなくて刑法に処罰される、刑法によって処罰されることになりますので、大変ペナルティは重いものになります。おそらくこの逆煽り運転などと言われてます、これが立法によって制裁が道路交通法上できることになるまでの間に、もしそういう事件が起きれば、場合によっては刑法犯罪として処罰するという余地はあるのだろうと私は思っています。ともあれ、このような煽り運転だとか、あるいは逆煽りだとか、そういう形で道路交通に危険や混乱をもたらすという、そういう運転は大変問題なことで、交通の安全という立場から見ても問題だと思います。どうするのかということについて、法律を作る、あるいは罰則を創設するということで始末をするというのが、この本来のやり方、王道なのかというと、私は必ずしもそうは思いません。そういう運転行動がなされない平穏で無事な道路利用、道路交通をみんなが実行実践していくような条件、状況をどう作っていくかということをきちんと考えながら、ペナルティも考えるということが本来の道筋ではないか、そういうふうに私は思っています。ペナルティ万能、処罰で全てをという形で考えることは、私は健全な道路交通行政の在り方とは違うだろうというふうに思うんですね。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。